こんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回は、女性の働き方というところで、こう、ね、常にこう、何でしょう、チャンスが来たら、はい、それにこう乗れる準備をしとくという、ね、はい、お話だったんですけれども、実は私以前に本のタイトルで、準備の整った人にチャンスを訪れるみたいな本を読んだことがあって、なるほどなと思ったんですけれども、そんな感じでしょうか。
いや、そうですね。それは2つあって、はい、準備がしてる人にチャンスを訪れる、これはもう固いですね。
固い。
もう一つ、準備ができてなかった時は飛び込めって。
そうなんです、ね、
できてなくても飛び込めみたいな。
なるほど、とりあえず飛び込め。
そうそう、とりあえず飛び込んでもう頑張れみたいな。やってる間にチャンスをものにできる人間になるからっていう。
なるほど、
はい、
うん、
でこれを思うと、ほとんどの人はこう両方できないことが多いんですよ。準備してないっていうのはよくありますよね、
はい、
それだけこう計画的にやってる人の方が人口的には少なくって、
うんうん、
これは別に仕事だけじゃなくてお金貯めたりとか、やりとやることに言えますよね、
はい、
でもう一つのね、もうチャンスが来てもう準備できてないと思って足がすくんじゃうっていう人もやっぱり多いから、だからこの2つができる人っていうのは、やっぱり先に進めますよね。
そうですね、行動できますもんね、
そうですね、
だ
からそのためには自分がどういうチャンスが欲しいのかっていうのを、知ってることと、それが来た時のためにどういう準備を、今日から始められるのかっていうことですね。
なるほど、そのチャンスをつかむための準備ってことですよね。何ができるのかってことですね。
それ一個一個、日々積み上げる、これは才能を磨くっていうトレーニングと一緒ですけど、これが必要 で、
はい、
であとはもう思わぬチャンスが来たらまずはもう飛び込めと、
はい、
考えるのは後からでいいという。
それもよく聞きますね。なんかこうできるかできないかじゃなくって、
な
やりたいかやりたくないか、
そうですね、
でとりあえずやってやりながら考えるみたいな。
そうなんですよ。これはいろんな人のね、才能開花のトレーニングをやっていて、実感するのは、成功する人とそうじゃない人を分けてるのは、何に頭を使うのかだと思うんですよね。で、うまくいく人っていうのは一番欲しいものを手に入れるために頭を使うんですよ。で、そうじゃない人っていうのは1番目は無理だから、
はい、
2番目3番目の選択肢で満足できる方法を考えるために頭を使うんです。
そうなんですね、
これね、例えばその合コンで考えると分かりやすいんですけど、10人10人男女が、こう出会った時に、大体人は数秒間で無意識に1位から10位をランキングするわけです。男性も女性も相手をね、で1位の人にアプローチできる人の方が少ないわけですよ。なんでみんなこう3位4位ぐらいでアプローチするわけですよね。
はい、
でどうやったらその人と仲良くなれるか。
うん、
でもやっぱりね、成功する人っていうのは欲しいものに忠実だから、やっぱり1位の人と仲良くなるにはどうすればいいだろうってことを頭考えるんですよね。これはよく失敗してるのを恐れてるか恐れてないかっていう話なんですけど、なのでやっぱりね、一番欲しいものを手に入れるために頭を使う、で今その頭の使い方が分からなければ、やっぱそういうのを学ぶ、っていうのがすごく重要ですよね。人間はこの、何を考えてるのかも無意識の習慣になってしまっているので、毎回セミナーとか研修をするたんびに、でもそれって3万って4番ってのアイディアだよねみたいな、すぐ聞いてる方は分かるんですけど、本人は分かんないんですよね。
無意識で
そう決めてるんです
ね。じゃあ無意識っていうか、心のどっかで、自分は1番は無理だろうって思っちゃってるから、そういう3番とか4番に、
そうですそうです、例えばこの企画書提案しても無理だろうなと思ってるから、一番良くないだから出さないですけど、これは無理だろうな、だからこれぐらいにしとこうかって、これ2番手じゃないですか。
はい、
やっぱ優秀な人っていうかね、自分の願望を実現していく人っていうのは、この1番目のアイデアを上司がうんと言うために何をしたらいいかっていうのを考えるんですよ。
確かにそうですね。
そしたらうんって言ってくれた後のこのプランを実現するのって、もうやりたくてやりたくて仕方がないことだから燃えますよ。でも2番手3番手のアイデアを聞いてもらっても、どっかでこうね
ちょっとまだモヤモヤしてる、
モヤモヤが残りながら、やることになりますよ、ね、
本当はこれが良かったのになって思いながらですよね。
やっぱ部長頭硬いんだとかって、なんかこう言っちゃう人になってしまうわけです。
なる ほどね、う
ん、だからもちろんそのすぐに一番手のアイデアを採用されることって難しいので、はい、ここに行くために、うん、まずは3番目から行って2番目ってこれはその戦略的なやり方としていいと思うんですけど、はいはい、1番は絶対諦めてないんですよね、はい、そういう人は。
あ、なるほどね、うんそれがプロセスで一番に行くためのプロセスとして捉えてるってことですね。そうですね。
ここに行くまでに階段が10必要なんだったら階段を10歩む、うん、3できるんだったら3で行く方法を考える。だそこは絶対外さないんですよね。諦めないって言ったらいいですかね。だから無意識的に自分がその諦めてること、
うん、
あの無理じゃないかなって自分で諦めちゃってることに気づくのっていうのはすごく大事なんですよ。
そうですね、うん、それに気づく何かコツみたいなのってあるんですか？
あ、すごく簡単で、〇〇がないからできないとか、はい、〇〇があればできるのにな、例えば上司がうんって言ってくれたらできるのにっていう瞬間にもう最高のアイデアは捨てるっていう方向に行くじゃないですか。
なるほど。
とか、なんか夫がうんって言ってくれないから働きに行けないとか、
そのなんかできない理由をこう、
そうですそうです、
言ってしまうみたいな、
ね、これがその口癖になるっていうことは、はい、そういう考え方が習慣化されてるっていうことなんですよね。
はい、
なんでまずそこに気づくことがとっても大事で、
なるほど、
で今方法が分からなくてもいいので、
はい、
でももしできるんだとしたら、1位を上司がうんって言ってくれる方法、旦那さんがうんって言ってくれる方法でどんな方法があるんだろうっていうのを探すことですよね。
なるほど、
今まで自分の人生経験の中にはその答えはないんですよ。だから自分で考えても絶対出てこないんです。それはね、だそうじゃなくて、すでにそういったことをあの実現してる人たちに聞けばいいんですよね。だから僕たちも研修とか、セミナーとかをやっていて、あの前に進むアイデアを、得れるっていうのはやっぱそういうアドバイスを聞けるからですよね。他人の発想を借りるってのはすごく重要。
あ、確かに、そうですね、
ええ、
もう自分の考えって自分の経験の中からでしか出てこないですもんね。
そうなんですよ、だからそこでその生み出したアイデアっていうのはまあ基本現状レベルですよね。それ以上はあまり変わらない。だから簡単に言うと、まあ、年収300万の人、500万の人、700万の人、はい、1000万の人がいたとしたらみんな仕事に対して考えてること違いますからね。考え方がまあ、経営者とかになったらもっと違いますけど、だからその人たちと同じ考え方を自分の頭の中に入れない限り、その年収は稼げないってことなんですよ。
確かに、そうですね、
でそれはね、学びなんですよね。
あ、学びなんですね、
そういう考え方に慣れてないっていうだけなので、すっごい、まあ、簡単に言うとね、
はい、
例えば真面目な人は、はい、夜の10時になったら家に帰るっていう考え方なんです。
確かに。
遊ぶのが好きな人はいや別にノリが良かったらオールナイト行くよっていう考え方なんですよ。でこの10時までの間で最高に楽しむ方法っていうのは、やっぱ限られてますよね。やっぱオールナイトに行くっていうのをいっぺんやってみない限り自分の知らない楽しみには出会えない。これとこれ遊び方の考え方ですけど、
はい、
働き方の考え方も一緒なんです、自分の才能を伸ばす考え方も一緒で、だからやっぱりその伸ばしてる人とかアスリートとか典型的ですけど絶対コーチとかつけてますからね。
あ、そうですね、
なのでやはりその自分を伸ばしていくための投資っていうのはやっているので、まあ、そういう投資マインドを持つかっていうことですよね。
なるほど、
先ほど言ったその他人のアイデアや発想を借りるっていうのも結局これ投資マインドで、一回ご飯のご馳走して相談乗ってもらって、で、まあ、ご飯代でアドバイスをもらうわけじゃないですか、でそれで自分の働き方が変わって収入が上がったら、もうこれはすごく安い投資ですよ
ね。そうですね、
なのでやっぱり収入を上げていってる人っていうのは必ず勉強してますね。その勉強っていうのは、まあ、本だったり、セミナーや研修だったり講演だったり、
はい、
あとは自分あの他の経営者の人と話しながらアイデアもらったりとか、とか、まあ、自社の製品のお客さ
ん
の話を聞いてアイデアもらったりとか、まあ、そういった勉強、まあまあ、これには交通費とかいろいろかかるわけですけども、まあ、そういったものを惜しまないのでいろんなアイデアが出てくる。だから普段自分が過ごさない人に相談してアイデアをもらうっていうのは重要なんですよね。
そうですね、 そういう人にこう自ら会いに行くとか。
そうですそうです、うんうん、だって同じ働き方をしている人と話しても同じ考えしか出てこないので、
確かに、
うん、そこにはあのポテンシャルというか変化の余地はあまりない、はい、
そうですね、じゃあそこの違いなんですね。
そうですね、
成功する人となかなかうまくいかない人の違いっていうのは、
うん、そうなんですよ。だからまあ最終的に間違いができ出るのは、まあ、そういう自分今の自分とは違う考え方とか、
はい、
行動習慣とかを、インプットして、はい、それを継続することなんですよね。ほとんどの人は、ね、やっぱ継続できないんですよ。
そうですね、なかなか継続ってね、難しいですよね。
そうなんですね。だからね、やっぱりその辺はあの自分が一番やりたいこととか、何のためにこれを学ぶのかとか、働く理由とか、まあ、才能心理学的に言えばこう才能の源泉とかコアコンセプトとか、そういうのを分かっていないと、スキルや情報とかの足し算をしても、それを何に使っていいのか分からなかったら結局使わずに置いちゃうんですよね。
そうですね、
それが一番もったいないですね、時間もお金も。
なるほど。じゃあそういう人がどんどんチャンスをつかんで自分のやりたいことをやって、うん、はい、なおかつ収入も得られて、
そうですね、なのでまあ、なんかこういう話がピンとくるか分かんないですけど、本当に今チャンスがいっぱい溢れていて、
はあ、今の世の中、
そうですそうです、選ぼうと思ったらどんな選択しても、あの自分を磨けば、選べる人になれるんですよね。そういう人になりたいかどうかっていうことですよね。
そうですね、
だから本当にもう数年すれば、自分の好きな働き方をしてる人っていうのは今以上に増えていくと思うので、そうなるとね、身近に目にするからもっとリアルに感じると思いますけど、
そうですね、
まあ、その準備を今からするか、それともしないかみたいな
運命の分かれ道ですね。
そうですね、だよく世の中で今本当に変革期だと、時代の変革期だって言われますけど、
はい、
それは本当で、でもこれを感じ取れるかどうか感性なんですよね。
そうですね、
毎日のルーチンワークに追われていると、毎日同じことの繰り返しなので、あんまりそういうのって感じられない、なんかニュースとかで、そんなことあったんだみたいな感じになりますけど
そうですね、
いち早く、まあ、そういう流れに乗った人はやっぱ後が楽だし、なので今は本当にね、行動した人が、収穫を得る時なんですよね。だからそれを反映してるのか、あの本もね、あの行動するっていうタイプの本がすごく今売れてる。
売れてる、
だから感性 の高い人っていうのはもうすでにそのために本読んだり勉強したりして生かし始めてるんですよね。なのでこういう話がね、ピンときた人は、
ぜひじゃあ行動と、タイトルのついた本を読んでみるのもいいかもしれないですね。
そうですね、はい、自分の行動につながる本、
そうですね、どうしてもこう変わりたいとか、こう成功したいと思っていても、何でしょう、本当自分の頭の中だけで考えてるから、こう堂々巡りで、やっぱり自分はダメなのかなって結局そこで終わってしまうっていうのが多いですね。
本の、一つそのデメリットがあるとしたら、自分の読み方で読むっていうことなんですよ。
自分で解釈しちゃう、
解釈するから、この思考パターンを変えられないままにインプットしても活かせないことが多いんですよね。やはりそのあたりは、あの直接あの何をどう変えたらいいのかっていうフィードバックとか、やっぱ指導をもらえるような場所に行くのが一番いいですよね。セミナーとかに行くのが一番いいですよ。
そうですね、
あとまあ身近でね、あの仕事ができる先輩とか上司がいたら、もうその人についていくっていうのが一番、あのすぐできる方法だと思いますけど、
そうですね、こういうふうになりたいと思う人を ねモデルにするってことですね、
なので、あのピンときた人はね、才能心理学のセミナーに来ていただければと思います。
そうですね、才能心理学でもこういうことをこうワークしたりとか、いろいろ
それしかやってます、
やってますしかあ、じゃあもうどんどん見つかっちゃう、
そうなんですよね。だから才能を見つけた、見つけるっていうのは本当にスタート地点に立つようなもんなので、それをどれだけ磨いて、実際その仕事の現場で使える人になれるのか、ここでしか価値を生み出せないから、やっぱりその後の才能開花のトレーニングとかフィードバックが一番重要なんですよね。みんなここをしないんですよ。逆に言うと、やった人は必ず収穫を得れます。
おお、それはすごいですね、うずうずしてる人にとっては見たら、朗報ですよね。
そうですね、
はい、ということで、今日はね、チャンスは溢れてるということで、
そうですね、
チャンスをつかむ人の タイプというのをね、お話をしていただきました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。